こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティボス名の私くにおと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやグリーンさん、
はい、
そういえば先日11月16日でしたっけ、NHK のなんか最近恒例になってる第1弾でガンダム、第2弾でマクロス、第3弾でプレキアとやっていた大投票番組、
ああありますね、はい、
はい、今回はほらルーミックアニメ高橋ルミ子作品の大投票の結果発表したんですけど、
うん、
で見出したらずっと最後まで結局 見ちゃってたんですけど、3時間半か、うん、ちょっと初め出だしを出遅れだったんですけど、とりあえず見出したら最後まで見ちゃってたんですけど、で結果を 見てたら、
うん、
なんか俺の予想と全然違ってて、
へえ、
ちょっと考えをね改めたっていう話がありまして、クリスさん、作品だとこれ多分1位なんだと思う、予想します、
高橋留美子の作品でですか？
そうですね、はい、
作品だとそうですね、今やったらまあ犬夜叉じゃないですか。
お、なんでクリスさんそうやってズバリ正解を当ててしまいますか、ね、
だってランマとかうるせえやつら古すぎるし、
はい、
で一番新しいやつ、まあ一番新しいかアニメになってるやつで新しいのだと教会の輪廻だけど、
はい、
教会の輪廻あんまりこうヒットしたっていう感じが僕の中ではないから、
そうですね、
でそうすると、うん、犬夜叉は結構なんかありえないくらい人気があったっていうイメージが僕の中ではあるんで、
はい、
まあ今やったら犬夜叉じゃないかなっていうあれなんですけど、
おお、なるほど、クニさんはやはりそこら辺はちゃんとなんていうんですかね、世間のこの高橋留美子作品のこのなんていうんですか、立ち位置的なのをちゃんと見て 見据えてるわけです。
いや多分ね、僕単にね高橋留美子の熱狂的なファンでは何でもないっていうね、ただ単に一漫画家高橋留美子っていうので知ってるだけだから、
はい、
だから特になんか高橋留美子の大ファンとかではないから、
はい、
まあ漫画家のとしての高橋留美子っていうのはある程度こうちゃんと知ってるんだけど、連載を必ず高橋留美子の作品は読んで、アニメも必ず見て、もうなんか熱狂的なファンですみたいな感じでは全くないから、逆に冷静にこう世間の評判をこう見てるだけっていうあれだと思うんですけど、だから高橋留美子の作品でメゾン一国とか、
はい、
うるせえやつらがすごい一部の年齢層にもうなんかすごい大人気っていうのは分かってるんですよ。
まあまあ、ていうか多分だって俺たち世代だ、俺たちよりちょっと 上世代、俺たちから上世代、
僕の世代だとランマ2分の1だから、
あそうか、クリスさんだってなるのか、
だからランマ2分の1がだから僕個人的に高橋留美子の作品でどれが一番好きかって言われたら多分ランマ2分の1だと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
多分そんなに犬夜叉はちゃんと見てなかったし、
はい、
メゾン一国とか全然興味もクソもないし、
あ、そうですか
言い方ちょっと悪いけど、でうるせえやつらはまあ知ってるけど、
はい、
ランマ2分の1とうるせえやつらを比べたらランマ2分の1の方が一番アニメを見てたあれだから、
はい、
だから結局消去法でいくとランマ2分の1が1位かなっていう感じになるんだけど、ただ世間的な人気とかっていうのを考慮すると、 まあ犬夜叉が今だと1位になれるんじゃないかなって思っただけ、僕は。
はい、まあ、結局作品で、まあ、投票で1位は、まあ、犬夜叉なんですよ。犬夜叉およびあとその、この、テレビシリーズの犬夜叉完結編、
うん、
まあ、両方合わせたのが、まあ、で投票数がいって、まあ、犬夜叉テレビシリーズっていうくくりで1位、
うん、
で2位がランマ2分の1とランマ2分の1 の, あのネット編を合わせたので2位と。で3位がメゾン国、
うん、
で4位がうるせえやつだった、
うん、
でまあ5位はビューティフルドリーマーとか、まあ、6位でやっと教会の輪廻とかだったんですけど、
うん、
俺個人的には犬夜叉は1位はないかなと思うんですよ。ランマかランマうるせえやつらメゾンかなとか思ってたんですよ。
へえ。
したらあのうるせえやつらが4位で、うん、メゾン3位ランマが2位で1位が犬夜叉と。でああズレなのかなとか思ってたんだけど、今のクリさんの話を聞くと、ああ俺もそうか、やっぱ一部の世帯になるんだギリって思って
あでもこのランキングランマ2分の1が2位っていうのはちょっと僕は意外ですけどね。
ランマ個人的に嫌いじゃないんですけど、俺ランマはね、
うん、
俺ね原作途中までしか読んでないし、
うん、
で漫画アニメも途中までしか見てないんですよ、
うん、
で犬夜叉は俺チラチラ見た記憶あるんだけど、
うん、
ほとんど見てないんです。ただ原作は読んでたちゃんと。
僕あのうるせえやつらが4位っていうのがちょっと意外なんですけどね。
それは何低いってこと？
うん、もうちょっと上かと思って。
だけどだってうるせえやつらだってアニメ放送は俺が小学校の高学年とか中学年か高学年ぐらい
の
時です
かね。いやだからその一部熱狂的なファンが
そう
投票するかな。あでもそうするとメゾン一国の方が上なのか。やっぱり
メゾン一国はうるせえやつらのあたりでしょ。
いやだからメゾン一国の方がうるせえやつらよりも熱狂的なファンがいるのかなっていう。
そうですね、だから連載もうるせえやつらの後だし、アニメ化もうるせえやつら終わった後にメゾンですからね。で、確か出版コミックはビッグコミックだっけ？スピリッツか。スピリッツの創刊号からやってたやつだよね、メゾン国は。だから大人のあれですよね。うん。いやー、だからまあ俺がギリギリ世代がそうなのかな。メゾンもけど俺結局、連載当時は連載した、終わった後に読んだ。あれなんですけど、あの愛蔵版かなんかで読んだから出た時、
うん、
俺はあの連載じゃないや、テレビシリーズ終わった後か読んだから、うん、だからあズレがあるんだなっていうか、俺そっか熱狂的なファンの一番下の世代、一番世代の下の年代なのかなっていうのを思ったりして、はい、いやちょっとね、うん、そうなんだって。犬夜叉な、まあ確かに、うん、原作はそんなにまあ、つまらんなくはなかったんですよ。
うん、
最後もちゃんと読んだから、うん、なるほどね、と思って、うん、あ。なんかの機会あれば見てみようかなってちょっと思いましたけどね。まあ、だからキャラクターも結局犬夜叉が1位で、
うん、
2位がラムちゃんか、
うん。
やっぱラムちゃん根強いわけですよ、結局は。うんうん、で、3位が殺生丸か。
うん
で、4位がシャンプ
ー。シャンプーだった。
シャンプー。5位がランマ。
うん。
で、6位が京子さん。
うん。
5位のランマは、あの、女ランマね。
ああ、うん。あ、これ、男と女別々でランキングになってるんだ。
別々。で、7位に、早乙女ランマ。だから、あの、ほら、漢字のランマだから、男。
うん。
5位は、ジャガナ。
うん。
で、8位が茜ちゃんで、9位が龍河で、で10位でカゴメ。そうなるとキャラクターでいくとランマなんだね。
ああ、でも犬夜叉のキャラクターが1位と3位にいるから、まあ別に、
まあまあ、うん、ただあのキャラクターのランクインの多さでいうとやっぱ、うん、
だってそれはだってランマで2人2人で枠で取ってるわけだから、う
ん、まあそれを差し引いてもだって茜ちゃんも量感も入ってるわけだから
さ、
うん、となると、あ、そう考えるとあれか、まあ、犬夜叉と変わらねえのか。で、意外とまあ、 結局うるせえやつらと目ずにここは京子さんとラムちゃん、
うん、
やっとやっだって11位に帰郷で12位にやっと当たるだからね。
うん、
うん、いやそう考えると、うん、なるほどなっていろいろこれもこれで興味深いなと思いながら見てたんですけれども、うん、いやなかなかねそういうのをねこういうなんかどういうで、投票はどういう割合が多いとかそういうのをちゃんとやってたわけですよ、
うん、
男性が比率が多いとか女性の比率が多いみたいなね、
うん、
まあ移入者は結局あの女性の方が投票数多いんだけど、
うん、
75% くらいで、でラあの確かうるせえやつだと水戸国はその逆だったんだけど、
うん、まあ、それはそれ、うん、まあそうでしょうね、
うん、で見てて、うん、結構面白かったし、うん、なんか考えも改めさせられて、うん、結構楽しめたっていうね、うん、でちょっと残念だったのが投票しようしようってしてて忘れてて、
うん、
やらなきゃって言ったらもう締め切りで締め切りすぎてちょっと残念だったなと思って、はい、でまたまあこれなんか定期的にやるようになってきたので次は何をやるのかなってちょっとねあの楽しみなんですけれども、
うん、
まああの今年やるのかな、まあ多分来年だろうな、うん、ちょっとねまたあの楽しみにしたいと思ってます。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあの現在公開中の映画からターミネーターニューフェイトをお送りしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はターミネーターニューフェイトということで、
はい、
これは、2019年11月8日から公開されてる映画ですけども、
そうですね、ターミネーターシリーズの新作、
そうで、しかもターミネーター2の正当なる続編っていう謳い文句で、
はい、
なんか3とか4とかなかったことになってんのっていう疑問がちょっと湧いちゃう謳い文句で公開されたんですけども、うん、
あと何でしたっけ、この前やってたジェネシスだっけ、
ジェネシス、まあジェネシスはあれはリブート扱いだから、うん、まああのシリーズものではあるけど別に4の続きじゃないからね、
うん、だからもうとりあえずあと何ですか、サラコナクロニクルズもなかったことにって感じですか。
まああれはもともとパラレルワールド扱いだから、
うん、
別に、なかったことっていうか、あれはもともと別枠ですよね、
うん、まあ、ただ少なくとも3と4はどこ行っちゃったのって話になっちゃったけど、うん、立場がないですよね。
でもあれこれなんであの3と4がなかったことにしなきゃいけなかったかっていうのは、
はい、
この映画を見始めれば納得ですよね。
そうですね、まあ結局ほらまあ、もうまあ、これはあれでしょ、クリさん、今回ネタバレ全開でいくんでしょ、
うん、だってネタバレなしで喋ったら、5分で終わっちゃいますよ。
うん、だから、まあ結局、今回は、まあね、これが公開される前の、シリーズの流れでいくと、あれですよね、3の段階であの、サラ・コナーはもう亡くなってたわけですよね。
そう。
で、ジョンが一人で、まあ、ジョイ一人だけになってて、で一応まあ、物語としては何、審判の日が来なかったって話だったよね。
まあ、一応あの2の時点で、1997年に審判の日が来るって、8月29日だったっけかな、
うんうんうん、
で審判の日が来るって言ってたけど、その日は過ぎてしまったっていう、
うん、
でもうやることなくなったから、なんか、土方になってるのか、なんか、日雇い妊婦なのか、なんか、すごい世間からこう、外れた感じで、なんか、ね、
ジョン・コナーはね、
なんか、うん、
ただ一応、なんかまた、ターミネーターが襲ってくるかもしれないから、一応だから、あれだよね、なんか痕跡は残さない生活をしてたんだ
って、うん、ヨステビトの生活を、うん、ずっと続けてたっ たみたいな感じの。
だから日雇いみたいなのでお金を稼いでるみたいなで、うん、で言ったんですよね。でそのおかげで結局まあ、またターミネーターが、まあ、ジョン・コナーを殺しに来るんだけど居場所が分からないから、今度はあのジョンと一緒に未来で一緒に何て言うんですか反乱を起こすジョンと行動を共にする仲間たちを未来から抹殺しに来るんですよね、
うん、
でそれをの一人の現場にたまたま、まあ、ジョンが、ね、居合わせてどうのこうのっていう話だったんですけれども、
うん、
で今回は逆に、ジョン・コナーが死んでしまうと。
そう冒頭でなんかターミネーター2の直後ぐらいの話が始まって、
そうですね、
何か始まるんだろうって思ったらいきなりジョンがターミネーターに殺されるっていうね。しかも、うん、若き日のリンダ・ハミルトンとねなんか
だからまあまさに2の直後で多分まああの出来事で、まあ、なんとか、決着がついたから、まあ、親子2人でなんか旅に出たとか、なんか、羽を伸ばしていたら、ね、
うん、
ターミネーターに襲われて、ジョンが殺されてしまうという話から始まるわけですよね。うん、で、結局、ターミネーター、サイバーダインはターミネーターを1台だけじゃなくて、複数送ってたっていう。話で、でそのね一体にの手に落ちてしまうっていう話なんですよね。うん、
そう
ちょっと衝撃的でしたけどね。
だからサラコナーは送られてきてたターミネーターを、うん、何体か倒すことはできてたんだけど、うん、結局何体も送られてきたからそのうちの一体にジョンが殺されてしまったっていう。
うん、
でこの冒頭のそのシーンってなんか僕すげえと思ったのは、
うん、
エドワード・ファーロングの若いエドワード・ファーロングをなんか再現してると思って、
てか
CG すげえと思って、
あれさ、
うん、
個人的にさ、うん、まあ公開する前にさいろいろなニュースでさ、
うん、
エドワード・ファーロング復帰とか書いてあったじゃん。
ありましたね、そういう記事、うん、
あれは復帰っていうのかな
一応ハリウッド映画だと写真で登場するだけでも一応肖像権というか演じてる人が許諾を取らない、許諾をしなければ映画で使えないっていう縛りが確かあったから、
まあ、グリーンさん、それはまあ、日本でもそうでしょ。
でも、勝手に使って、怒られるっていうパターンも
あるっちゃあるけど、うん、
アメリカだとそれできないから、勝手に使っちゃいけないから、
うん、
一応、ね、そういう、あれがあるから、だって確か、インデペンデンス・デイ・リサージェンスでも、ウィル・スミスが写真で登場とかってなったじゃないですか。
写真だったね。うん。だってあれは、だって、あれだって出るって言ってなかったじゃん。ウィル・スミスが。
うん。
だから蓋を開けたら肖像で登場してた。びっくりだったけど、これはだって、初めに復帰しますって言うからさ、
うん。
復帰だから、てっきりさ、成人したエドワード・ファーロングが出てくると思うじゃん。
まあ僕もそう思ってた。僕もそう思ってて、だから余計、衝撃的だったんです。
てか俺、あれはさ、
うん。
だから後で調べるとあれはあれでしょ、 CG で加工して、
うん、
何ですか、年齢とか背丈か似たような俳優さん使って顔だけ合成してるんでしょ。
うん、だからハリウッド映画と最近の最新のテクノロジーで顔を CG で作り変えちゃうっていう、結構前からなんていうの、演じてる俳優さんの年齢を若返らせるとかっていう方向で使ってた技術を 今度はあの全く別人の顔をあのその違う人に変えちゃうっていうことができるっていう。
いやいや、てかだってあれでしょ、あのジェニシスでやってたじゃん、あのほらあの T800 がさ、あの若かりし頃の T800 と戦う場面があってさ、あれ確かあれでしょ、若かりしいやつはあれでしょ、あの顔だけシュワちゃんにしてるでしょ、うん、確か違う俳優さんがやってんだよね。で今回もその人が確か出てるんだっけ、でそういう方式でなんか出てる場面があるらしいんだけど、うん、それと同じことをやってるんだけど、俺初め気づかなくて、ただ単に、
うん、
あれこれあれかな、2の時あの撮って泣く泣くカットしたシーン使い増ししてんのかなって思って初め、うん、でクリさんと話したら、あそういうことかと思って、いやー俺ずっとそだから俺思ってたわけですよ、過去のだからターミネーター2の時に撮った未公開のシーンを使い回してあそこにはめてるのかなと思って。
いやそれにしてはすごい映像綺麗だったじゃないですか。
いやいや 今のだから技術でブラッシュアップしたのが、ね、だから、
うん
うん、そう思ってたのよ初め、うん、
そうでそのシーンで登場するあのターミネーター、あれシュワルツェネッガーじゃないですよね。
うん、だからさっき俺が言ったあれでしょ、あの人ですよね、だからあのジェニシスの時にあの若かりし頃のシュワちゃん役で顔だけあの合成してシュワちゃんになって出てきた人がまた今回も出てる、 それで同じような感じで出てるんですよね。だからそ そのシーン あのシュワちゃんがその人なんですよね、うん、
でもあれ僕なんかあの2回見たんですけど今回、
はい、
字幕版と吹き替え版、
はいはい、
あの吹き替え版で2回目見たときじっくり見てたけど、なんかこれあれ CG で加工してないんじゃないかなって思うぐらい、なんか若干あのシュワルツェネッガーじゃない感じでしたけどね、
うん、
なんかあの、うん、服装とかサングラスかけて髪型も似せて、
うん、
なんかあのシュワルツェネッガーっぽくしてるだけで、
うん、
なんかあの多分これ違う人だよなっていう風に思う程度の違いはありましたけどね。
あ、そうでした。
うん、
まあ、俺は1回しか見ない
から全く同じとはちょっと思えなかった感じ、うん、まあ確かにこれ一応あのこの冒頭であの殺しに来るターミネーターはあのターミネーター2で出てきたターミネーターと違うあのターミネーターっていう設定だから、
うん、
まあ、多少違ってても別にそれは違うから違うんだよみたいな、
うん、
見方もできるから別にそこはどうこうないんですけど、
うん、
多分あれ CG 使ってないんじゃないかなってちょっと思っちゃうぐらいあのなんか、うん、別に自然な感じでしたけどね、
うん、いやただ騙されたと思ってさあれを復帰って言っていいのかなっていまだに思ってるんだけど、
でも僕そういう話で言うとあのリンダ・ハミルトンの若い頃をどうやって CG でうまい具合に加工したのかがすごい気になるんですけどね、逆に。
ああ、のくらいはだってできんじゃないの、だってあれ俺が最近見てあれ、うん、だってあのくらいやってたのが確か俺キャプテン・マーベルそうだったから、
うん、
あのサミエルとあの、なんだっけ、あの人、コールソン役のあの人、
ああはい、
あの確かあの CG 使ってあのすごい若作りさせてたじゃん、
うん、
物語がさ30年ぐらい近く前の話になってるから、
うん、
って、うん、だからあのくらいはできんじゃないの、うん、あと思いっきりほらだってどう考えてもあれあすげえあのさあのなんかちょっとあのバカンス的な感じの海辺のシーンだったからさ、
うん、
あえてそこにしたんじゃないの、だ多分あれ思いっきりあれじゃないの、あのなんだっけあのライトこう顔に照らしてて散らしてたんじゃないの、
うん、
でやればなんとかなるんじゃないの、うん、いやー初めから俺騙されたと思って、でやっぱりあエドワード・ファーロング今の状態じゃ出ねえんだなあれじゃなって思いながら、
いやでも僕ジョンが死んだっていうのをあの認めるまで結構あの長い間あのいや実は生きててとか実はこれ夢でとかあの 妄想でとか思ってちょっと淡い期待をずっと抱いてたけど、あのその後あのサラコナーがあの出てきたじゃないですか、年取ったサラコナーが、
うん、出ましてきますね、
うん、であのサラコナーの口からジョンは死んだっていうのを聞いた時に、うん、あ本当に死んだんだと思って、
あやっと現実を受け止めたわけですね、
うん、
そこで、
そう、そこでね事実をね、うんうん、やっとね受け入れてね、あやっぱりもうあれかエドワード・ファーロングやっぱりあの出てこないんだと思って、
うんうん、ちょっとびっくりしました。
それまでは年取ったエドワード・ファーロングが画面に出てくるんじゃないかってちょっとすごい期待して待ってたんです、
うんうん、いやだからびっくりですよね、うん、だってまあ結局3とは逆のパターンになったけど、
うん、
ただ逆にしたわけじゃないですよ。だってあの潔くあのほら未来は反乱軍のリーダーになるっていうジョンをあっさり殺してしまうっていう選択をしたから、うん、ある意味それは、まあ、すげえなって今考えると、まあ、思いますよね、うん、でこれからどうなるんだろうってちょっと不安が結構ありましたけどね、見ててこの作品。
でもなんかこのジョンを殺すっていうアイディアはあのジェームス・キャメロンが提示したっていうふうに聞きましたけどね。
ああそうなんですか、うん、
なんかあの結局、あの今回の映画はあの、はい、サラコナーの話にするっていうのが前提だったらしいんです。
ああ
、
ね、
あのなんかあの1と2も結局サラコナーの物語だったっていうね、あのサラコナーの物語なのに、うん、3以降はジョンの物語にしたから、
うん、
ちょっと変な方向に行っちゃったんだみたいな、だからあのちゃんとサラコナーの話として続きを作るっていうのが今回 あのニューフェイトっていうね、
うん、
あれらしいんで、
なるほどね、う
ん、だからジョンは邪魔だから殺しちゃったんですきっと、
うん、ジョンのじゃあジョンの立場ないね、うん
まあ、あとはもしかしたら、うん、あのエドワード・ファーロングはやっぱり今のエドワード・ファーロングはちょっとあの復帰できなかったっていう、
だからこっちにしたのか殺すことにしたのか
だってえいやエドワード・ファーロング正直なところ今復帰できる気が僕はしないんですけどね。
復帰できないと思いますからね、うん、そこもあるのかな、うん、ただ結局そう考えるとさ、
うん、
どっちにしろジョン・コナーはこのターミネーターシリーズでは残念なキャラクターだってことが結局改めて判明してしまったってことなんだね、結局ナンバリングタイトルでいうだって3,4 ね、結局彼の主軸の物語ではあるんだけど、
うん、
結局うんって思われちゃってあんまりまあ評価良くないじゃん。で結局じゃあって言って結局殺してされてしまうっていうことはとてもなんかかわいそう、今思うとかわいそうだなと思っちゃって、
まあ、多分ね、うん、エドワード・ファーロングが、
うん、
ジョン・コナー役をその後もやってれば、
うん、
話は違ったかもしれない。
まあそうですね、3からは違いますからね、
うん
うん、3では、ニック・スタールかがやってて、
うん、
で4ではクリスチャン・ベルだっけ、
うん、
だよねやってて、うん、クリスチャン・ベルでもいいじゃん。
いやクリスチャン・ベールのジョン・コナーちょっとなんかイメージ違った気がするけど、ね、
今だとバットマンだしなってみんな言っちゃうもん、ジョン・ウィンだしなって言っちゃうから
。いや別にあのクリスチャン・ベイルが悪いわけじゃなくて、
うん、
あのなんかあのちょっとごつすぎる感じがする。ごつ
すぎるというか、あまあ言われてみればそうか、うん、
いやなんかねあのひげ面が合わないんですよなんか。
ああ
のいやあのね軍人的なイメージは別に悪くないんですよ、クリスチャン・ベールで、
うん、
その軍を率いてる男みたいな感じの。
ちょっと小切れすぎるから。
だけど
反乱軍っていう反乱軍よりは正規軍って感じか。
あの あのターミネーター2のエドワード・ファーロングのイメージをそのまんま大人にしていくと
違うか、
なんかあんなむさい男になってほしくないっていう、なんか、
うん、まあちょっとクリスチャン・ベールはどっちかっていうと品がある感じだからね、
うん、
だから、うん、イメージ的にやっぱり違うか、うん、難しいね、うん、
まあでもね今回のね、
はい、
今回のターミネーターはね、はい、なんか今までと違うぞっていう感じが見終わってしたのは、
はい、
あのターミネーター2の話って、
はい、
ラストで未来を変えたことによってまだこの先はどうなるかわからない、で私たちが頑張って未来を良くしていこうみたいな感じで終わるじゃないですか。
終わりましたね、はい、
もう人類の破滅は回避されたみたいな感じで、だけど、うん、人類の手によって未来は良くもなるし悪くもなるから頑張ってみんなで生きていこうみたいな感じので、もう人類の滅亡はないよみたいな感じの終わり方に受け取れる感じだったんだけど、
うん、
今回のターミネーターニューフェイトを最後まで見終わると、
うん、
人類がAI によって滅亡に瀕する未来は回避できないよっていう感じのメッセージをなんか最後にこう突きつけていく感じがするんですよ。
まあ、そうですね、結局だから2でサイバーダインをね、社をねが将来のあれにっていうのをほら阻止したじゃん、
うん、
けど結局それ以降だから結局阻止したんだけど、結局それと同じ代替するようなものが結局現れてっていう話ですよね今回、
うん
うん、で最終的にまあ言っちゃいますけど、結局ジョンが死んだんだけど、ジョンに代わる人物が結局登場すると、
うん
うん、ダニーか、
うん
うん、ってことになって出ましたよね結局今回はね。
だから結局人類は機械によって滅亡に瀕して、
うん、
でその人類滅亡に瀕した人類を率いるリーダー的存在はまた別でちゃんと出てくるよっていう、
うん、結局その人物がいなくなっても、どこからかその同じ人物がこう歴史の中で現れて、まあ、すげ変わるみたいなね、
その同じ立ち位置の人間が出てくる、出てきて、それをまた過去に行って殺すためにターミネーターを送るんだみたいな、
うん、
でその送られてきたターミネーターを倒しても倒して未来を変えてやっても、結局また10年とか20年先延ばしにするだけで、またいずれ人類は滅亡に瀕するみたいな、
うん、
ニュアンス のメッセージをこの映画でやってるから、
うん、となると、うん、あれだよね、だから1と2の意味がないっていうのもあるし、さらに言うと、ほら不評だった3、おかしくなったってさっき言ってた3自体と変わんないってことだよね。だって3は結局審判の日が起きなかったってさっきも言ったけど、起きなかったんだけど、結局、先延ばししただけだったっていうオチだったんだよね、
うん、
結局最終的に審判の日訪れちゃったんだよね、確かに、
うんう
ん、だから結局あれ今回のニューフェイト、
うん、
3と同じことやってるっていう、
まあね、だって
感じだよね、
だけど結局今回のターミネーターニューフェイトは2の正当な続編だから、3と4はなかったことにするっていう方向で作ってはいるけど、
うん、
3と4をなかったことにしてる理由っていうのが、単純にサラ・コナーが生きてる世界にするっていう、
うん、
あれを選んだから、サラ・コナーが死んじゃってる世界の3と4はなかったことにしないと話が、うん、 あのついつま合わなくなっちゃうからなかったことにしてるっていうだけで、
うん、
3と4でやった内容はあの結構あの今回のターミネーターニューフェイトで取り入れられてるんですよ、
うん、
あのそのさっき言った3と同じようなあの話の流れだったりね、その、
うん、
ジョンとサラの立ち位置が逆になってるだけで、
そうね、うん、
で襲ってくるターミネーターもね、あの、うん、まあ3みたいな感じじゃないですか、
うん、
今回のあの襲ってくる、まあ、ターミネーターじゃなくてあのレブナインっていう
あの、はい、
マシンですけど、
はい、俺的にはあゴーストライダーと思いながら見てたんだけど。あ、クニさん知らない、知らないよね。
この前言ってたよね。
うん、
なんだっけ、っ、ね、エージェント・オブ・シールドであのゴーストライダーをやってるっていう。
そうなんですよ。ちょうど今、あのほら、あの中断してたっていうのを見始めて、今、あの第4シーズン見てるんですけど、あの第4シーズンの初めに、あの8話かそのぐらい、
うん、
ゴーストライダーの話なんですよ。が絡んでくる話で。で、このレブ9をやってる、のガブリエル・ルナっていう人があのゴーストライダー役なんですよ、
うん、
で、あのシールドと、一応コールソンたちと一応共闘してあの事件解決していくっていうね、でずっと出てて、
うん、
で、ああなんだろう、悪霊に取り憑かれた男の次はなんだ、今度はあのターミネーターかと思って、人外の役ばっかだなって思いながらこの人しか俺見てねえなって思いながら見てたんだけど、うん、そうそうそう、そうなんですよ、うん、で結局なんか本当はなんかフルーの方であの単体で そのまま主役でゴーストライダーをテレビシリーズやるって話だったらしいんですけど、なんかね制作中止になったらしいんですよ、う
ん、
なんかいろんな大人の事情かな、残念だったなと思ってね、結構いいキャラクターしてたのにと思って、ね、うん、でまあちょっと話は脱線しましたけど、
うん、
まあだから、うん、結局は、うん、でさ、
うん、
俺さ、前、監督だかがさ、自分の構想としては、これから、これを、こう、足がかりに3作作って3部作にするみたいな話あったじゃん。
ああ、そんな話もありましたね。
うん。でさ、行くとさ、今回の話で行くと、結局、まあ、それで、あれでしょ？まあ、ね、ダニーが結局、まあ、ね、ジョン・コナーの代わりになって、まあ、なるわけですけど、
うん、
となると、この流れでいくと、なんかさ、結局はあれだね、だからターミネーター1、2の話がぐるぐる、結局同じことをやっていくってことになっちゃうね、似たような。
まあ、多分今回のターミネーター・ニュー・フェイトは、
はい、
さっき言ったレブ9が、あの未来からダニーを殺しにやってきて、
はい、
で、まあ、それを、助ける形の、まあ、カイル・リース役で、グレースっていう女性の強化人間が、ダニーを守るために未来から同じように来るんですけど、
そうですね、うん、
でその、戦ってる途中にこうサラ・コナーが颯爽と現れて助けて、
うん、
でさらになんとあのシュワルツネッガー演じるターミネーターも出てくるっていう流れで、
うん、
で、うん、最終的になんやかんやあってあのダニーとサラコナーは生き残って2人でこう旅に出るみたいな感じで最後終わってるんですけど、う
ん、はい、
その2人で旅に出るっていうあの旅ってきっとあれだよね、あのダニーを鍛えるついでにあのリージョンを開発してるあのところを潰しに行く話をやるんですよね、この後。
多分普通に考えると流れからいくとかもしれないよね。そうなると2だよね。
まあね、
今回は1だよね、
うん、
1のリブートっていうか、まあ、結局はそうだよね、うん、で 2？ じゃあ最終的にはやっぱり2みたいな流れになるんだろうね、まあ、本当に作るんであろうならば自作は。で、その次が、まあ、今度はまあ、ここからがやっぱ変わってくるのかな。
まあ、それで3みたいな話の流れやって、結局、リージョンは、 世界を世界に半径ひれ返したみたいな感じで、またあの地下防空壕に入って、なんか審判の日が来ちゃったみたいな感じになったら笑うけどね。
だってあそうさ、そう審判の日で思うんだけどさ、
うん、
あれでさ結局今回の話で言っててさ、うん、でまたなんかなんかグレース曰く、まあ、新しくまた新たなコンピューター、あの前で言う、サイバーダイナスカイネットだっけ、
うん、
スカイネットとは違うものが出てきて、違う名前のものが出てきて、こうまあ人類に反乱を起こして、でそれで戦っている未来が起きるっていう話を結局聞かされるじゃん、
うん、
だけど最終的にはさ、あのグレースの口からポロッと審判の日ってさいう単語が出てきてさ、
うん、
機械は見てあ行っちゃったと思ってさなんだやっぱり結局は審判の日なのかっていうその単語で言ってほしくなかったなと思ったらポロッと言っちゃってさ、ポロッとなんか自然の流れで言っちゃっててさ。
でも審判の日っていうのはまあ結局キリスト教のあれだから、
うん、
まあそれは別にあのターミネーター2がどうのこうのっていう話じゃなくて、うん、審判の日っていう日があのいずれ来るっていうあれだからね、
うんうん、まあ宗教的なあれでなのか向こうで言うと、
そうだから別にうん、終末戦争がこの先いつか来るっていうだけの話だから、
うん、なるほどね、うん、
別にそこまで こだわる必要はないと僕は思いますけど、
うん、個人的にはなんか結局審判の日って言うんだってああって思いながら見てたっていう話もあるんですけれども、うん、
でもこれ映画見てて、はい、グレースの回想で未来の世界の話がいろいろ語られるじゃないですか。
まずあれですよね、なんか戦場にいて、戦ってる、
うんうん、でなんか司令官を守んなければみたいな、司令官を早くみたいな話やってて、でその時司令官って誰かは別に明言されてなかったけど、
うん、
なんとなくあれは未来のダニーのことなのかなとかね。
でしょうね、なんか死にかけてたってことはやっぱりあれダニーなの、
うん、
で司令官っていうことで、う
ん、で未来でグレースはダニーにこう助けられてスカウトされたみたいな感じの話をやってて、
うん、そうですね、はい、
その時のダニーがなんかすごいもうなんか軍を自分でこう率いてみんなを鍛え上げて、なんていうの、ただの、うん、一般人を軍人に仕立て上げるぐらいの力を持ってるみたいな感じの描き方をしてたんですけど、
はい、
まあこれ最初映画見た時は別にどうこう思わなかったんだけど、ああダニーって未来のダニーすげえなってとしか思ってなかったんですけど、
うんうん、
映画を見終わるとこのダニーを作り上げたのサラコナーじゃねって思いませんでした、
ね、で普通にまあこれあ普通に、そうでしょ、だってサラを鍛えたんでしょ、だってどう考えてもだって彼女はあれじゃん、今回あれじゃん、現代ではあれじゃん、中盤までただただ右往左往してるだけの感じだったから、普通のもうか弱い女性だったから、
うんうん、
多分これを経てあれでしょ、サラと旅をしてる過程でいろいろ教わっていくんでしょ、だからジョンがサラに教えてもらっ教えいろいろ教育されてたことを結局またやるんでしょ、
だから、うん、あの未来のダニーは過去に、うん、レブナインに襲われてるダニーなんだよねきっと、
うん、確実に襲われてる、で彼女はまあそういう結局運命なんでしょうね、だから今回の話で言うと、だからまあまあまるっきりもうジョン・コーナーの代わりだよ、
でしかもグレースを死ぬって分かってて過去に送るわけですよ、
うん、指名して送るわけだから、うん、だからまあまあ異性は変わってるけど結局カイル・リースってことだよね、
うん、
だやってることは同じなんだよね、1とね、若干2も挟んだ1みたいな、リブート、まあリブートだよね、
だからなんかもう ちゃんとなんかあのターミネーター2もそうだし、ターミネーター4もなんか含んでる感じがしなくもないっていうね、うん、
そうですね、まあ、4もそうか、結局あれだもんね、まあ、ジョンの話で、ジョンが、あれだ、カイル・リースを助けるんだよね、
うん、
小さい子のね、
そう、
うん、話だもんね。じゃないと、あの自分が生まれがいいからみたいな、
うん、
それがあったから、だから、カイル・リースが、が捕まっちゃったの、助け行くっていうか、そういう話だもんね。うん、けど、流れからいくと、結局は、ぐるぐる回ってるだけみたいになってきてるけど、うん、で2はさっき言った話で、これを先自作作られるんだろうね。
そうだからこれ、うん、あのこの先そのあと2作目と3作目が作られるかどうかは、まあ、あれなんだけど、
うん、今のところちょっとね、うん、なんか北米の方はあんまり成績が今のところ良くなかったらしくて、うん、何とも言えないらしいん
だ、まあ、このパターンだと多分作られないんだろうけど、
うん、
あのでも多分作られるとしたら、なんかこのターミネーターのニューフェイト の、 あの脚本作る段階で、
うん、
あのなんか向こうの SF 作家とかをブレーンとして呼んで、あのいろいろこう話を考えたらしいんで、
うん、
まあもう一回同じようにあの SF 作家をこう呼んで、あの話を考えれば、うん、そのぐるぐる堂々巡りしてる感じのところから抜け出す話を作ってくれるんじゃないかなって僕は思うわけです、
うん、まあ少なくともこの展開からいくとどうなんだろうね。2はやっぱりさっき言ったやっぱり、スカイネットの元になる何か企業的なのを潰しに行くみたいな話なのかな。まあ、で、3作目は、まあ、やっぱ、ガラッと変わるような気はしないでもないけど、うん、どうなんだろうね。
まあ、でも、
作ってほしいんだけど、うん、
リージョン作る会社を潰しに行く話やっても、ターミネーター2と一緒だから、
うん、
もう、いっそさらっと、もし続編あったらだけど、
うん、
あの冒頭であのもうリージョンを作る会社をぶっ壊したっていうあのダイジェスト版でなんかあのあのもうすごいもうここでもうなんかいきなり冒頭で爆破シーンがあって、実はここの爆破してるところがリージョン作ってる会社でしたみたいな感じで、やったこれでもうあの未来は変わったって喜んでたら、実はターミネーターみたいなやつがまた送られてきた、どういうことだみたいな感じの話で話が進んでいくかもしれないです、
うん、まあどうなるんだろうね、うん、ってことはもうこれであれなのか、こっちでいくとで、まああれなんですね、ジェニシスはもうジェニシスでもあれはあれでも完結したってことになるんだね、結局ね。
だって続編ありそうな感じの終わり方したくせに、うん、結局作んなかったですもんね。
あれはあれで悪くはないと思うんだけどね、うん、なんか、うん、
でもなんかあの作ってないとか作らないとかっていうか、あのターミネーターのなんか映画作る権利がいろんな人の手を渡ってって、結局今ジェームス・キャメロンの手に戻ってきたっていう、あれで今回の作ったっていう話らしいから、
うん、
だからあのジェームス・キャメロンの手にターミネーターの制作権利がある以上、もうあのジェニシスの続きは作られないだろうし、
うん、
まあ、ターミネーターニューフェイトの続編ももしかしたらあのなんかこうなんかの表紙に作りますっていうかもしれないですよね、
うん、まあただあれか、今のところジェームス・キャメロンはアバターで忙しいから、うん、まあ、それ終わってからかですか
ね。いや、うん、終わってからってあと10年ぐらいかかるんじゃないの、アバターのアバター2を作り終えるまで。
あ、
だってあれも3部作でしょ。
そうだね、あれだけどもう結構やってる、もう結構数年でしょ、あれもあれで、うん、なんかそんなような気がした、書いてあったような気がしたけど、うん、まあどうなるか、うん、あれですね、うん、そういえばちょっとだけあれしたいんだけど、そういえばさ、うん、吹き替えクリさん見たんでしょ、吹き替え版。
あ、そうだって、ギオさんが吹き替え版見たって言ったから、これは吹き替え版も見とかんといかんなと思って見ましたよ、う
ん、あれさ個人的に良かったんだけど、
うん、
ただサラコナはやっぱ戸田さんじゃねえなってちょっと個人的に、
まあ、確かにちょっとなんかサラコナーの声なんかちょっとイメージと違うなって僕も思いましたけど、
まあ戸田さんに関して戸田さんがいけないわけじゃないんだよね
多分ね。僕の中でターミネーター2のサラコナーの声が吹き替え版だとね、なんか印象に残ってるから、多分その時戸田さんの声じゃなかったから。
そうですね、あれは多分俺が考えるに佐々木優子さんとかだと思うんだ。
うん、
で確か4でも声だけで出てくるんだけど、サラコナー、吹き替えの方だと佐々木優子さんがやってるんだよね。
うん、
多分だから若干言っちゃいいんだけど、なんか、しっくりこないなっていう。戸田さんが悪いわけじゃないんだよね。戸田さんはだってまあね、それこそ、ターミネーター1、2ぐらいの、年代の時は、洋画の吹き替えバンバンやってたから、
うん、
まあまあ、強い女性をよくやられてたから、まあ言っちゃいいんだけど、けど戸田さんで言うと、やっぱ個人的にはなんだろう、スピードのさ、サンドラ・ブロックとか、あと、あれだよね、まあ、X ファイルのね、ジリー・アンダーソン。
うん、
スカリーとかをやってたけど、うん、まあけど、まあ、X ファイルで言うと、俺は個人的には、なんだっけ、テレビ版じゃない方の、相田さんの方が好きなんだけど、相沢さん、相田さんか、うん、の方が好きなんだけど、相田恵子さんか、うん。なんだけど、だから、まあ、悪くはないんだけど、ただ、やっぱちっくりこねえなっていうのは、ちょっとそこがね、うん、残念だったかな、っていう気は。まあ、源田さんは相変わらずだったけどね。
うん。
まあ、後の人は、まあ、後の人で、それにね、坂本さんとか、マーヤさんとかね、高垣さんでも、そのまま良かったし、うん。まあ、よかったんだけど、うん。
あ、でも、そういえば、吹き替え版の感想って、なんか、ツイッターとかで、なんか、少佐っていう、なんか、グレースが少佐の声だったから、広角機動隊の、
ああ新劇場版の、
あのアライズの方の
アライズの少佐だよね。
うん、だからなんか広角機動隊の実写映画あったじゃないですか、ハリウッドの。
ありましたね。
あれよりもなんかこっちの方が少佐だったとかって言うと、なんか
まあ、いやだって、例えばハリウッド版のだって広角はだって普通にあれじゃん、だって田中さんやってたじゃん。
あ、いやだから、いやそうじゃなくて、こうじゃなくて、演じてる俳優さんが。
俳優さんね、うん、確かに、そうだね、
なんかこっちの方が少佐っぽかったっていう感想があって、ああそうなんだと思ってまあ確かにそう言われるそうかなって。
そういえばそうだね、ダメだ、俺少佐って、少佐はやっぱり田中敦子さんになっちゃうから全然頭に浮かんなかったから
、うん、まああとそう、少佐といえば今回の映画の中で、
はい、
電磁パルス兵器あったじゃないですか、 EMP 兵器、
はい、
途中でもらなんか手に入れるためになんか、ディーン少佐だっけ、
あ
なんか少佐を呼びつけてなんか横流しするのはあんただからだみたいな感じの、なんか意味深な感じの、セリフ吐いて、なんかその後撃たれて、攻撃されたとかって言って、なんか迎撃しろみたいな感じで、なんか、叫んで、なんか、結局、助けてくれた軍人さんいたじゃないですか。
いましたね、はいはい。
あの人、なんか結局あの人が誰なのかとか全く説明なかったけど、
なかったですね。
あれ多分あれだよね、サラコナーがターミネーターを摩擦しまくって、でアメリカの州の50州から指名手配食らった時に一緒に助けてくれた人ってことだよね、きっと。
うん、
ターミネーターが未来から送られてきて、やばいっていうことを一応知ってるから あのサラコナリに手助けをしてくれるっていう軍人さんってことだよね、きっと。
なのかな、まあ一応手助けはしてるっぽいから、うん、で どうして手助けしてるのがいまいちなんかあれだったけど、まあそう考えるしかないよね。
だからバックボーンがきっと語られてないけどあるんだろうね、きっと。
うん、あって本当は本当はシーンで撮ったかもしれないけどカットされたから、なんかは、うん、なんか中途半端なあれだったよね、なんか感じだったよね。
なんかね、中途半端っていうかね、なんかね、あのすごいね、そういうバックボーンちゃんと作ってるけどあえて説明せずに、なんかすごいあっさり意味深な感じでやってるところが、あ、なんかバックにの、うん、バックのブレーンに SF 作家がいそうだなって感じのね、
うん、
なんかちゃんと細かいところまで設定を考えといて、考えてあるけど尺の都合上使ってないっていう感じがね、
うん、
なんかあすごい SF だって感じがしてね、僕はあの意外と好きなんですけどね、
うん、あのそれか実は自作で自宅であの がっつり語られるとか超絡んでくるとかさ。
まあでも相変わらずシュワルツェネッガーをこう出すためには年取ったターミネーターにするしかないっていうのがね、うん、
あのどうしようもないんだね、もうね、
もうどうしようもないんだね、確か言いようがないっていうね、
うん、もうっていうことはもう次作られるとしたら、うん、本人ががっつり出ることはないのかな。
もう、もう完全に、完全に CG で、あの、若かりし、シュワルツェネッガーしか出てこないっていう可能性も高いですけどね。
うん。確か、だって4、4の時あれでしょ？あの、あれでしょ？ CG だったじゃん。
うん。
うん。で、一応出てきたけど、CG だったでしょ？あれは確かなんだけど、あれか、州知事やってた時だから。
うん。
出れなかったんだっけ？で、だったよね。あの形になるのかな。うん。けど、だって、あれを見たあのシュワちゃんの家族がさ、なんかシュワちゃんにさ、出なかったのをなんか責められたかなんかで、シュワちゃんががっかりしてたんでしょ、確か。っていう話を聞いたことがあるけど、うん。だからもうこれからはあれなのかな、となるともうシュワちゃんのターミネーターじゃなくて、このシリーズもし作られるとしたら、リンダ・ハミルトンの シリーズになるのかなってことかね、サラ・コナー。
まあ、サラ・コナー、うん、がこのままリンダ・ハミルトン演じて続編作るっていうのが可能ならばそうでしょうね。
ってことなんでしょうね。
まあでもね、ハリウッドだからね、
うん、
もうね、なんかの事情でね、リンダ・ハミルトンが出れなくなってね、うん、あのサラ・コナーは死んだっていうね、
うん、
手でね、話が進む可能性もありますよ。ターミネーター3みたいに。
だって今回だったあれでしょ、オファー来てかなり悩んだっけね、
うん、だからジェームス・キャメロンが説得して、
うん、
ジェームス・キャメロンと監督のティム・ミラーたち その提示した脚本を読んで、
うん、
それなら出ようっていう決断をしたらしいから、
うん、
だからまあ最初からあの絶対出るっていうあれじゃなかったみたいですけどね。
うん、だからね、うん、ただ、けどこうなると、もう、しかないでしょう。だって、どう考えても、だってもう、T800 は年取って、年取ったって設定でしか出せなくなってくるってことだね。うん、
まあ、
どうなりますかね。うん、
まあ、アメリカの興行収入のあれで続編作られるかどうか、微妙なところですけど、個人的には、うん、あのなんとか続編作ってほしいですね。
はい、そうですね。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はターミネーターニューフェイトをお送りしました。
はい、あ、そういえば国さん、
はい、
いろいろ悩んだ末に、
はい、
つい先日ですけれども、遠征してエンドオブステイツを見に行ってきました。
おお、なんかあの普段行かない映画館でやるから見れないかもって言ってたけど、はい、見れたんですね。
うん、いやギリギリまで、ね、悩んだんですけど、
うん、
うん、けど行ったことも行ったことも一回もないし、ちょっと物見遊山で行ってくるかなって、まあそこ隣の松本市にできたあのイオンモールにの中にあるあのイオンシネマなんですけど、
うん、
そこでしかやってないんで、生の。でとりあえずまあ行くかって言って、まあ時間はね、結局ね、俺があのホームグラウンド以外で行くシネコンと今日あの時間変わんないんですよ、まあ、1時間ぐらいで行けるんだけど、うん、ただまああの峠越えたりしなきゃいけないしめんどくせえなと思ったんだけど、まあとりあえず行ってみて、まあ結局時間が中途半端な時間しかやってなくて、朝出て帰ってきた夕方っていう1日かかりだったんですけど、うん、まあ結局だけどちゃんと見てきましたよ。というわけでこれあれですね、クニさんまだ見てないんだっけ。
まだ見てないけど遠くじゃないんですぐ見に行けるんで大丈夫ですよ。
じゃああれですかね、来週はエンドオブステイツ特集ですか。
ああ、いいですね、うん、
ねえ、なんだかんだ言って結局ね、この前あの、ホワイトハウスとキングダムも特集したしね、
うん、うん、
じゃあ来週はエンドオブステイツ特集ということでいいですかね。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
レオでした。
さようなら。
さようなら。